2014年12月25日木曜日午後6時16分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティワカですよ、ということでございますけれども、さて今回も、前回に引き続き、年末年始トークアラカルト2、まあその2ということで、まあ残り12個のトークテーマについてですね、まあ、シャッフルで、選んだトークテーマを、まあ、について話していくという、まあ、年末年始特別企画でございます。はい。ということで、今回はその第2弾ということでお送りします。まあ、残ってるテーマがね、何だったっけな。なんかね、いろいろ時事ネタとかね、まあ、チーム若い16のところに可能性のこともまだあったかな。とか、まあ、テクノロジー系の話とか、まあいろいろあったりします。まあちょっと季節ずれたような話もありますけれども、さあ今回どんなテーマが選ばれるのか、非常にワクワクしますね。さあそれでは今回も始めていきましょう。よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
皆様改めましてこんにちは、カラーデイズポッキャストパーソナリティワカです。さあそれでは本日も引いていきましょう。さあ本日一つ目のトークテーマは、さあシャッフルしてシャッフルしてシャッフルしてみないで、さあこれを引こう、これでん真ん中の、お、あーいいねいいね、この話いきましょう。はい、では本日一つ目のトークテーマこちら。この間の衆議院総選挙でワカがアルバイトしていた件。はい、ということで、本日の一つ目のトークテーマこちらです。この間の衆議院総選挙で若がアルバイトしていた件。はい、してました。はい、ということで、まあ、ね、この間の選挙の12月の14日かな ?12 月14日の日曜日に行われた第40、7回だっけ、衆議院議員、総選挙。はい。ということで、まあ、小選挙区、比例代表、それから、最高裁判所裁判官国民審査でしたっけ。はい、ということで。まあ、三つのね、選挙が行われたわけでございます。まあまあまあまあ、国民審査に関しては選挙ではないですけどもね。はい、行われましたけれども、まあ、その、まあ、アルバイトを、ちょっと今回させていただきました。まあまあ、選挙、若さん、振り返ってみると、前に選挙したのは、あれか、参院選か。前回の参院選ですね。が最初で。で、その時はまあ、人生最初の選挙だから、投票所に一番乗りして、投票箱が空っぽなことを確認するやつを、やろうみたいなやつで。前回は投票所一番乗りしたんです。朝6時ぐらいに行って。やったんですけど、ま、さすがに今回冬だからね。冬だし、卒検で忙しかったから、さすがに朝一番に行くのはもう、いいなっていうふうに思いまして。まあ、投票そのものは、普通にまあ、ちょっと今回ね、本当は期日前投票、あ、そうそう、期日前投票じゃないですからね。本当は期日前投票なんですけど、ね、マスゴミさんなんかはね、よく期日前、期日前って言いますけど、まあいい、そっちの方が言いやすいからね。はい、ということで、期日前投票。はい。に行こうかなとちょっと思ってたんですけれども、ちょっとタイミング悪く行けなかったので、投票当日に、投票して、来ました。普通に夕方ぐらいに来ましたね。まあ、結構人いたね。前回はね、朝一だったから、まあ、前回も、まあ、その朝一を狙った、おじいさんとかいたけどね。まあまあ、若さんが勝ち取ったわ、つってね、話なんですけども。まあ、今回普通の時間に行きましたね。で、まあ、投票は、投票所はね、まあ、暇そうな大学生がアルバイトしましたけども。まあ、多分うちの大学の学生じゃないかなと思うんだけどね。 はい。ということで、投票のバイトではなかったんですよ。はい。若さんはですね、開票のアルバイトをしてまして、まあ、札幌ぐらい大きくなるとね、まあ、地方によっていろいろ、まあ、地域によってね、違うとは思うんですけれども、札幌はですね、バイト雇ってるんですね。で、札幌バイトやっててですね、まあ、人手が足りないからね、いうことで、まあまあ、区の区役所の人だけじゃまあ人が足りないということで、アルバイト募集しているんですね。で、まあ、大学に、まあ、募集が、ですね、工事よりも前だったかな？工事されてからだったっけな？いや、工事される前だ。工事の前に、もう募集がかかってます。で、11月のもう下旬ぐらいから、もう募集かかってまして、あれか、衆議院解散してからだ。解散して割とすぐぐらいにもう募集かかって。で、行ったんですよね、アルバイト。で、いや、大学に、で、毎回ね、募集選挙の時は来てるんで、まあ、今回も来るだろうっつって言ったら、まあ、じゃ大学で募集かけていたので、まあ、ちょっとそれで応募用紙もらってですね、いろいろまあ、書いて。で、それまあ、ね、大学で募集かけてるのに、それ提出するのは、区役所まで行かなきゃいけないですね。大学で出せばいいっちゅう話じゃないんで、まあまあまあ、当選っちゃ当選ですけどね。はい。なので、区役所行って、おなしゃすっつって出してきたのが、そう、それね、出したのがね、俺、そのアルバイト募集締め切りの当日なんですよ。当日の、しかも夕方3時っていうね。お前、ギリギリだなと思ってね、なんですけど、ギリギリにまあ、出してきまして。で、選挙のバイトって、どうやって決まんのみたいな話で、面接とかあんのみたいな話なんですけども、まあまあ、地域によってはあるみたいなんですけど、札幌市の場合は、ないです。ないです。で、別に、自分、まあまあ、原則自分の区の、ところでっていう話なんですけども、まあ、仮に札幌市民じゃなかったとしても大丈夫です、みたいな。その住民票を札幌に置いてなくても大丈夫です、みたいな。みたいな感じですね。はい。で、バイトね、どう選ばれるかっていうとね、抽選なんですよ。そう。抽選で選ばれるんですね。ただ、今回は定員までマックスまでバイト、多分いなかったんだろうね。多分、応募した人全員多分バイト通ったのかな。うちの区はね、うちの区は。で、うちの区はね、バイトに募集人数少、まあ、札幌の中では、まあでも、まあ少ない方だね。一番少なくはなかったけど、少ない方だったと思います。うん、うちの、まあね、まあ、ぶっちゃけた話、うちの区そんなに開票にそんなに手間がかからないというか、他の区に比べ、まあ、手間かかりますよ。手間かかりますけど、他の区に比べたら、ぶっちゃけ開票はそんなに開票しなきゃいけない、投票数がそんなに多いわけではない。まあ、すなわち人口がそんなに多くないっていうの、他の区に比べて。なので、まあ、多くない割には JR の乗降率は割と高いんだけどね。まあまあいいや。で、まあ、そんな感じで、まあ、募集がかかって、まあ、まあ、選ばれまして、で、開票事務の、アルバイトをしてましたね。当日はね、そう、皆様が、投票を終えられる午後8時に、その、とある場所、まあ、とある場所って別に行ってもいいと思うんですけどね。開票場所の会場に行って受付済ませて、みたいな話で行って。で、さ、午後8時に投票が終わるじゃない？で、まあ、今回ちょっとその開票、その裏側を見るという意味では、ちょっと割と僕もすごい新鮮だったんですけれども、みんな8時に投票終わるじゃないですか。じゃあ、はい、じゃあもう開票です、バーかと思いきや、じゃないんだよね。まあ、そりゃそうなんだけど、一箇所にね、その、要は投票箱を、その自分のその区の中のね、まあ札幌だったら、まあね、中央区とかね、いろいろありますけども、まあその区の、まあその場所に一箇所に集めるんですね。まあ多分でかい体育館とかだと思うんですけども、に集めて、で、集めてからやるんですけども、その、まあ投票箱各会場から集めるじゃない？集めて、まずね、その開票台の上に、こう、ババーって投票箱が並ぶんですよね。まあ、多分これ話していいと思うから、全然話、てか、話しちゃいけないってことはないよね。だって、ね、選挙はその、公の場でやられるものですから、まあ、もう全然言ってもいいと思う、全然言っていいと思うんで、言いますけども、普通に。投票箱、こう、ね、開票台の上に、こう、まあまあ、結構その、何個かに分かれて、そりゃ作業するんですよね。で、投票箱が、こう、バンバーンって怒られるんですね。置かれるんですね。で、投票箱って鍵かかってるんですよね。で、3つ鍵がかかってるんですよ。 なんか立ち会い人の人がかけた鍵とか、なんかその見届け人の人がかけた鍵とか、なんか管理者の人がかけた鍵とか、なんか3つぐらいあるんですよ。単純にかかってるんですね。で、まあ、投票箱は来ます。で、その後鍵が、その、配られます。で、なんかその、立ち会い人とかの人がなんかもう会場にいて、で、鍵がちゃんとかかってるかどうかを、一個一個立ち会い人とかチェックしていくんですよ。鍵がちゃんとかかってるね、かかってるね、かかってるね、かかってるねって確認してから、じゃあ鍵を開けてください。ガチャって開けるんですけど、まだ投票箱開けないんだよね。で、うちの区の場合ですけど、僕の区の場合ですけども、午後9時ジャストに投票箱を開けるっていう、なんかその、それでは今より開票しますみたいななんか宣言があって、それが今から、なんか、衆議院議員総選挙、なんとか区、北海道第何区、なんとかなんとかなんとかなんとかなんとか、投票箱、開封します。で、ガチャッつって開けて、バーって投票用紙がバーって出てくるんですね。で、まあ僕は、開票作業したのが、小選挙区の、まあだからまあ、例えば、菊野太郎とかね、和歌とかね、倉橋とかって、個人名が書かれてるやつを、こう、分類していくやつですね。うん。で、まあ、その開票者で、まあまあ、候補者はそんなにいないから、ぶっちゃけ分類は、まあ、比例代表とかに比べたら簡単だったんですけども、簡単だったんですけど、まあ、まあ、三つ四つですから、所詮数はね。三つ四つ、プラスまあ、白票なのか、文字読めないやつなのか、それともなんか、これ本当は小選挙区の票のはずなんだけど、なぜか比例が入ってるとかね、なんかそういうのがたまに稀にあるからね。なんかそういうのも全部仕分けない。で、展示は展示で、展示でも投票できるから、展示票みたいな感じでこう分けたりするんですよね。で、分けるんだけど、で、まあ僕もその仕分け作業をやってたんですけど、開票所ってね、その、傍聴席があるんですよね。で、上から報道機関の人が見てるわけですよ。NHK さんとかね、NHK さんとか、なんとか新聞とかね、の人とか、取材の人がバーって来てて、まあ、これ、どっかで皆さんも見たことあると思います。ね、で、よく、最近だと、池上彰さんの番組とかで、よくやってて、ああ、そういうことかって分かってる人も、まあ、もしかしたら中にはいらっしゃるかもしれませんけども、ほら、開票速報とかって出るじゃないですか。午後8時になんかね、はい、自民党優勢みたいな、バーって出たりするじゃないですか。まあ、あれ、出口調査とかやってたりするんで、そのデータに基づいてみたいなのがあるんですけども、じゃあ、当確の情報をどうやって出すんだみたいな話の時に、一つ参考になるのは、その上で、傍聴席、まあ、体育館だった方、まあ、上のギャラリーのとこですね、から、こう、取材の人が、こうなんか、双眼鏡を見ながら、その開票している人のこの手の動きを見ながら、今誰に入れた、誰に入れたっていうのを、こう上でも数えてて、で、その数で、ああ、この人当確だねっていうのを出すみたいなやつがあるんですよ。で、まあ、そのね、まあ、どことは言いません。どことは言いませんけど、とある、とあるマスコミさん、まあまあ、皆さんも知ってます。とあるマスコミさんが見てたのが僕のやつだったっていう話。僕がこう、菊野太郎、菊野太郎、倉橋、若、菊野太郎、菊野太郎、菊野太郎、菊野太郎、倉橋、若みたいなこう分けてるじゃないですか。こう分けてるんですよ。の僕の手の動きを見ながら僕がこうまあ、カゴに入れるんですよね。投票用紙をこうポンポンポン、菊野のカゴみたいなこうカゴに入れていくわけですよ。でそれを僕がかその投票用紙を置いた瞬間に上から菊野倉橋とかこう上で声を言ってるんですよ。あれ最初薄々あれなんか俺と同じ動きだなと思ってちょっと一瞬だけ手を止めて見たんですよ。そしたら上のそのマスコミさんの声も止まったんですよ。あれもう一回打ってみよう。菊野、倉橋、菊野みたいな。なんか、俺の手のタイミングと同じじゃねっつって。俺の票見てるわってそこでわかるんですね。そうそう。俺の票見られてたっていう話ですね。だから僕の仕分けの数を、なんかその、当確の時に使ってたんだろうね、みたいな話ですね。なるほどね。まあそんなこともありますね。はい。まあ、そういう風に、選挙って成り立ってんですね、みたいな。で、まあ、途中で変わったりしたんですけどね。俺のタイミングじゃねえな、と思って。あ、別の人のやつ見てんな、と思って。なんかそういうことで、そういうバイトをしてました。はい。 まあおそらく俺だったと思います。いや確定じゃないよ、確定じゃないけど、まあほぼほぼ俺だろうなっていう話ですね。100% とは言い切れないけどね。まあそりゃそうだって話です。まあということで、まあもちろん公正公平を期したね、選挙のね、お手伝いをさせていただいたということでですね。まあまあまあ、ああそうやって選挙ってやってんのねみたいな。で開票が終わってその仕分けたらじゃあ1回で終わりかって言われるとそうじゃなくて、もう1回ね、確認して本当に間違いがないかどうかみたいなの確認したりとか、あと比例の方もちょっとお手伝いさせていただいたんですよね。うん、ということで、まあ比例も同じように作業をやるんですけども、みたいなのでちょっとお仕事をさせていただきました。なるほどね、社会ってこういう風に成り立ってんだねみたいなのをちょっとまた、まあそういうまあ普通の人じゃ見れないようなその裏側をちょっと覗き込めたという意味では、まあまあ、二重の意味で美味しかったね。アルバイトの給料的にも、まあ、うん、そこそこ、働いた時間の割には、そこそこのお金だったなっていう話ですね。まあ、取っ払いですしね。まあ、そういうなんか、知らなかったこと、今まで知らなかったことが分かったっていう意味でも、まあ、新鮮だった。新鮮なアルバイトでしたね。はい。うん。でね、アルバイトね、いや、学生多いのかなって、って思ったんですよ。まあ、結構こういうの学生やってんのかなって思いきや、意外とね、学生そんなにいなかったね。4分の1もいたのかな？なんかあんまりいた印象がなくて、その控え室とかあって、最初そこに集められてたんですけども、その時に見たら、まあ、あんまり学生いなかったんだよね。だから、あれ？って思ってたんですよね。あんまり学生いなかったね。ほとんどがね、なんか、まあ、これも確定な情報じゃないですよ。なんかほとんどがね、まあ、その辺の主婦ですよ。多分。その辺の主婦のおばちゃんとかが来てて。で、僕ね、そう、今回このアルバイトね、僕一人じゃなくて、ゼミ生、まあ、と一緒に応募して、で、まあ、みんな同じく、当選したので、当選したっていうか、まあ、アルバイトの抽選で選ばれたので、じゃあみんなで行こうかっつってみんなで行って、で、まあ、みんなでやってたんですけども、あんまり学生いなかったね。そうそうそう。割とおじいちゃんみたいな人もいたしね。ああ、そうか、みたいな話で。結構いろんな、世代の方が言いましたね。まあもちろん学生もいましたけれどもね。はい。いうことでね。やってみるといいんじゃないかな。こういうバイトね、学生だと。美味しいと思うけどね。割と。面白いと思うけどね。すごい面白いと思うけどね。みたいな感じで、そんなアルバイトに参加していました。はい。まあ、物言いの激しい、月ですからね、12月はね。ちょっとでも稼ごうですからね。美味しいバイトでございました。はい。はい、ということで。の話で終わっちゃったな。いうことで、選挙の話だけで今回終わってしまいましたけどね、かなです。大丈夫かな？ということで、トークテーマアラカルト、今日は1個しか喋れませんでした。ということで、残ってるのは、あと11枚？そうだね、あと11枚ありますけれども、あと11枚。話せるかな？あと2回で無理だね。次回ちょっと3枚ぐらい行きたいね。テンポよく行きたいね。みたいな話ですけどね。はい。ということで、今日は、若さん。この間の衆議院総選挙で若がアルバイトしていた件についてお話ししました。それでは今回はここまでにしましょう。ここまでの間で、カラーデイズ、ポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆様、次回までお元気で。さようなら。カラーデイズポッドキャスト総配信回数500回まであと3回。